おはようございます。今日のメッセージの本文は出エジプト記39章32節から43節です。幕屋、つまり臨在の幕屋の作業はすべて完了した。イスラエルの人々は主がモーセに命じられた通り、すべてその通り行った。彼らは幕屋をモーセのもとに運んできた。すなわち天幕とすべての祭具、壁板、留め金、横木、柱、台座、赤く染めたお羊の毛皮の覆い、ジュゴンの皮の覆い、至聖所の垂れ幕、掟の箱と棒、贖いの座、机、およびそのすべての祭具と備えのパン、純金の燭台と灯火皿、すなわち一列に並べる灯火皿、およびそのすべての祭具と灯油、金の祭壇、聖別の油、香草の香、天幕の入り口の幕、聖堂の祭壇と聖堂の格子、棒とそのすべての祭具、旋盤と台、庭の幔幕、その柱と台座、庭の入り口の幕、綱と杭、および臨在の幕屋で行われる幕屋の務めに必要なすべての祭具、聖所で使えるために負った衣服、すなわち祭司アロンのための祭服、およびその子らが祭司として使えるための衣服を運んできた。イスラエルの人々は主がモーセに命じられた通りにすべての作業を行った。モーセがそのすべての仕事を見たところ、彼らは主が命じられた通りその通り行っていたので、モーセは彼らを祝福した。アーメン。今日の御言葉は、幕屋のための物品がすべて完成してモーセのところに運ばれてくる場面です。33節から41節まではその運ばれてきた天幕とすべての祭具の内容について記されています。心を動かされた人々によって捧げられた献納物を材料として、心を動かされた、心に知恵のある技術者たちによって天幕とすべての祭具が完成されました。神様がこのように作りなさいとイスラエルの人々に命じられた幕屋を、人々が心から喜んで作業に取り組み完成させました。神様が設計し、人々が設計通りに作業する、まさに神様とイスラエルの人々が共に主の幕屋を作り上げたことを見ることができます。今日の御言葉を黙想しながら、何度も繰り返されていて目に留まる言葉がありました。それは、イスラエルの人々は主がモーセに命じられた通りすべてその通り行ったという言葉です。本文の32節、また42節と43節に繰り返し出てきています。この主が命じられた通りに行ったということから、神様と私たち人間との関係について分かち合いたいと思います。主が命じられた通りにという表現を聞くときに、皆さんはどのような印象を受けますか？神様の命令に従わなければならないという束縛をされているような感覚を受けるでしょうか？理解できたら従う、納得したら従うという考えがあるでしょうか？もしそうであるなら、今日共に御言葉を分かち合う中で神様の心を知り、主が命じられた通りにということの本当の意味、またその喜びを理解し味わうことができたらと思います。私たちはこの主が命じられた通りにという言葉の背後に、神様の限りない愛が土台になっているということを心に留める必要があります。そのためには、旧約時代に神様がイスラエルの民とどのように関係を持ってくださっていたかを知る必要があります。主なる神様は完全なる清いお方です。その清さのゆえに、罪人である人間は誰一人として神様に近づくことができません。自分たちなりの考えで、自分たちの思いのままに礼拝するということができないのです。旧約時代には、 もし人が罪に汚れたまま勝手に神様に近づくなら、神様の清さのゆえに死んでしまうと理解されていました。しかし神様は人と交わるために、それが可能となる方法を定めてくださったのです。その神様が定めてくださった方法に忠実に従うことによって、人は神様と交わることができたのです。逆に言えば、その方法によらなければ罪ある人間は神様との交わりができないということであります。エジプトから出て荒れ野において、神様はイスラエルの民にご自分が清いお方であること、主権者であるということを示されました。そしてイスラエルの民が神様の民として整えられるように、どのように主と交わり、どのように主を礼拝するべきかを教えられたのです。神様は天地万物を創造された方であり、私たち一人一人を作ってくださったお方です。主は私たちの創造者であり、そして主権者であります。神様が命じられるということは、イスラエルの人々にとっては、主権者である神様が自分たちと交わるために自ら近づいてくださったという喜ばしいことでした。人々と交わることを願って、その交わりを持つ方法を神様の側から示してくださっているということは、イスラエルの人々にとって神様の憐れみと愛を十分に感じることでありました。そして主が命じられた通りに行うということは、イスラエルの人々にとって神様の愛に応えるということであり、主を信頼します、主を愛しますという告白でありました。神様がイスラエルの民の間にあって共にするとおっしゃってくださり、その幕屋を作るように命じられました。その神様の愛と憐れみに、人々は主が命じられた通りに幕屋を作るということで応答しました。私たちも今一度、主の命じられた通りに行うということを神様との関係から考えていきたいです。主は罪ある私たちと交わりたいと心から願ってくださり、私たちが清い神様に近づく唯一の方法を示してくださいました。それは罪のない神様ご自身であるイエス・キリストが私たちの罪を代わりに背負い、本来私たちが受けるべきであった罪の裁きを受けてくださったことであります。ご自分の愛する一人子であるイエス様を神様は身代わりとして送ってくださいました。主はそれほどまでに私たちを愛し、そして自ら近づいてくださっているのです。ヨハネの手紙1:9-10をお読みします。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を贖う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。アーメン。神様は私たちと親しく交わることを願っておられ、一人子を生贄として差し出すほどに愛してくださっています。私たちはその神様の愛を知るからこそ、その愛に応えたいと願います。主が命じられた通りに行うことで、主の愛に対する応答をするのであります。主が命じられた通りに行うことを喜んで選び取るようになるのです。 神様の知恵は私たちの理解をはるかに超えていて、時に理解できない時もあります。むしろ理解できないことの方が断然多いです。悲しみや痛みを経験する時もあります。しかし主が独り子を惜しまず与えてくださるほどに、私たち一人一人を愛しておられるから、先にその愛を示してくださったから、だから主を信頼しますと、信頼していますと、理解できなくても納得できなくても、主が命じられた通りに行うことを通して信仰を表現するのであります。今日は聖金曜日です。イエス様が私たち一人一人をどれほど愛してくださっているのか、愛する兄弟姉妹のお一人お一人が主の愛の深さを味わい、聖霊の感動で豊かに満たされることをお祈りいたします。神様がイスラエルの民と共にいることを願い、イスラエルの民がその神様の愛に応答したように、イエス・キリストを通して示された神様の愛に喜んで応答していく私たちとなっていきたいです。今日も愛する兄弟姉妹お一人お一人の上に神様の豊かな祝福が注がれることをお祈りいたします。愛する天のお父様、今日御言葉を通して主が私たちと共にいたいと願ってくださっていること、また先に主と交わる方法を示してくださり、先に私たちに愛を示してくださったことを感謝いたします。その計り知れない深い広い大きな主の愛に感謝と感動を持って、主の命じられた通りに行うということを通して、私たちが主への愛に応答し、また信頼していることを表していくことができますように、助け導いてください。すべてに感謝して、愛する主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。